聖書をお読みいたします。マタイによる福音書5章の38節から42節までです。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。相手のわがままを聞いて損害を受けても忍耐する人は素敵な人になるというお話です。相手のわがままを受け入れて、たとえ損害を受けても忍耐する人は素敵な人になるというお話です。5年前の夏のことですけれども、日本キリスト教団の働きとして高校生大学生とともに旧東ドイツの教会との交流に行かせてもらう機会がありました。約10日間ですけれども、現地の教会の方々のお家に泊めてもらい、昼間は教会で交流の時を持ったり、また遠くの町に出かけて観光をしたりというプログラムでした。事情があってそこに途中から参加された牧師がありました。引率のためではなくて視察のために、それを見て学ぶために来られた方でした。事情というのは、その方はご自身で高校生をアメリカに連れていくというサマープログラムをなさっていたからであって、まずカリフォルニアに行って高校生を日本に帰る飛行機に乗せた後に、一人でアメリカの西海岸から東海岸のニューヨークに飛んで、さらにそこからヨーロッパ、ドイツのベルリンまで飛ぶという長旅をして、した後に途中から参加されました。ところがベルリンの空港に着いてみると、ご自分のスーツケースがなくなっていて出てこないという事態に直面されました。航空会社に問い合わせてみても、どこにあるかわからない、そういう返事しか返ってきません。仕方なく預けないで持っていた小さな荷物だけでドイツの教会に来られたわけです。しかもみんなと一緒に朝から行動されていました。自分自身でアメリカに高校生を引率するという大変な仕事をして、さらにそこからアメリカ大陸広いですので、何時間もかけてニューヨークに飛んで、さらに大西洋を渡って長旅をした後に、スーツケースもなく時差ボケの苦しみを味わいながらドイツの教会で過ごしていらっしゃいました。普通であれば、こんなの冗談じゃねえと、なんでこんな苦しまなくちゃいけないんだ、文句の一つも出てきそうな状況でしたけれども、逆に何事もなかったかのように振る舞っていらっしゃいました。2日後観光の帰りにベルリンの空港に寄ってみたら、全然出てこないと言われていたスーツケースがなんとそこにあって、受け取って帰ることができました。でその人物は日本で生まれて日本で牧師になられたんですけれども、もう少しキリスト教の神学を学びたいという志があってアメリカの学校大学に留学したという方でした。 国際結婚をされてそのままアメリカの教会にとどまって現地の教会の牧師として、20年ぐらい働かれた方でした。アジア人として現地のいろんな人種がいらっしゃる教会で働くというのはもちろん言葉も外国語ですから決して簡単なことではありません。現地の方々の心をよく理解した上でよくコミュニケーションをとってイエス様のことを伝えまた教会員の方々を支え続けなければなりません。普通の牧師では体験できないような苦労を何重にも積み重ねた末にさまざまなトラブルを乗り越える力、忍耐力を身につけられたのだろうと想像しています。先週のことになりますけれどもその同じ人物とともに静岡市に一緒に出張をさせていただきました。キリスト教の学校で1時間以上ですけれどもご講演いただくというためでした。朝が早いので前の晩から駅近くのホテルに宿泊しホテルに着いたら連絡をくださるというふうに聞いて、準備をしていました。私自身はその晩に静岡の友人のパン屋さんに寄ってパンを買ってからホテルに行こうと思って、当然自分が先にホテルに着いて、いるという状況を考えていたんですけれどもパン屋さんに行ってみましたらよく来てくれた突然だったんですけれどもよく来てくれましたというふうに言われて話し出して結局夕飯までごちそうになってホテルに着いたのが夜10時ぐらいになっていました。その先生からは4時間ぐらい前に、チェックインしました。明日の朝何時に待ち合わせましょうかっていうふうに質問と連絡が入っていましたけれどももう夜遅くなっていて、お返事してもすぐ、なんていうかなもう何時間も待たせてしまったという状況でした。なんとパソコンを開けてみたらメールの受け取りはできるんですけれどもなぜか送信ができないという状況になっていて慌てて手書きの手紙を書いて10時40分ぐらいに届けに行ったんですけれどももうお休みでしょうからピンポンなんてできませんので足元のその床と開けるドアの間の薄い隙間がありますけれどもそこを滑るようにして手紙を差し入れて戻りました。連絡をご覧いただけるのが就寝前の今晩中なのかそれともお目覚め後の朝なのか見当がつかない連絡を取りにくい失礼な状況を作ってしまって申し訳なかった。よくあるのは会社の上司と一緒に出張に行ってそういう状況ですとお前何やってんだって言ってこう怒られるというのが普通の状況だと思います。ところがその人物は翌朝はそんなこと何も問題にならずに優しく気遣ってくださいました。こういうクリスチャンって素敵だなと思いました。自分もそんなふうな人にクリスチャンに牧師になりたい切に思いました。他人から害を受けたとしても反撃せずに忍耐してかえって相手を気遣うそんな心まで持っているイエス様のような品性を感じました。でもその自分が困っている時に文句も言わずに忍耐する品性っていうのは今日の御言葉の実践から身につくものなんだなというふうにも気づかされました。御言葉を見ていきたいと思います。本文の38節、あなた方も聞いている通り目には目を歯には歯をと命じられている。これがイエス様の教えの出だしでした。教会に通う前に目には目を歯には歯を随分ひどい教えだなというふうに思いましたけれども 実はそれが聖書に載っているというので再び驚いたわけですけれども、何度かもうすでにお話申し上げた通りに、同外報復という古代の法律がこれです。過剰な仕返しを禁ずるというのが、禁止するというのが目的でした。2000年も3000年も前の世界では、家の近くに交番があるわけでも警察官のパトロールがあるわけでもありません。当然ながら力の強い人が損害を受けた以上にやり返してしまうということが頻繁に起きうる社会で、そういう中で目を傷つけられたんだったら最大でも相手に目を傷つけるまでの仕返しにしなさい、歯を一本抜き取られたら最大でも相手の歯を一本抜き取るまでの仕返しにとどめなさい、そういう知恵を持って作られた法律がこれでした。でもあなた方はそういうふうに命じられてるかもしれないけれども、イエス様は私は新しい法を教えるというふうに39節以降でその教えを伝えられました。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。人間の常識からすると非常にかけ離れた、ある意味馬鹿げた教えというふうに普通だったら受け取られることだと思います。教会にも看板ありますけれども、悪人に手向かうなというふうに書かれることを期待してましたけれども、書く方が多分知恵を用いて、これではナンセンスだということで別な言葉別な風に書かれたんだと思いますけれども、それくらい悪人に手向かうなというのは人間の常識では考えられない教えです。打たれるがままになりなさい。訴訟によって下着を取られそうになったら上着をも与えなさい。4キロの道のりを同行するように無理やり強いられたらさらに8キロでも行ってあげなさい。求める者に与え、借りようとする者を無視せずに要求に応えなさい。普通だったら絶対に断ってしまうようなことをがここにずらりと並んでいます。よっぽど要領の悪い人だったらやるかもしれないけども、ちょっと私たちはごめんですというのが私たちの普通の心情だと思います。でもこれ馬鹿正直に信じてやってみたことがあります。中学生の頃でしたけれども、中学2年生の夏休みが終わって、9月1日に登校して、宿題を提出するという時期になりました。社会の時間に珍しく真面目に宿題をやったという時だったので、先生からもらったプリント3枚にいろんなこの答えを書き込んで、ずらっとこう鉛筆で答えが書き込んである紙を3枚持って授業に出席しました。でところが目の前のクラスメートが、あ、俺1枚忘れたとかって言ってて、お前のそれ2枚目貸せと言うんですよね。これじゃあ私に、先生が私のところに点検に来た時に怒られちゃうなと思ったんですけども、でも求めるものに与えなさいっていうのを教会で聞いて知ってましたので、と思ったけど勇気を持ってその彼に 2枚目のプリントを差し出しました。で、彼は3枚揃ってましたので、先生が来た時によくやったって言われるんでしょうけども、私のところに先生が来たら、私のプリントは目の前の生徒が持ってるので、お前2枚しかねえじゃないか、もう1枚どこ行ったって、先生忘れましたとかって言ったらですね、この野郎みたいな感じでこうげんこつももらって、点数も低くつけるとかって言って点数低くつけられて散々な思いをして、その時を過ごしました。まあ、前の席のクラスメートはちょっとまあざまあ見ろっていう感じだったんでしょうか、自分の政治力というか交渉力、そういうのを誇って一日過ごしていた、そういう状況で、こっちはもう踏んだり蹴ったりという気持ちで非常に痛い思いをしたので、今でも忘れられない一件だったんですけれども、じゃあそれで、じゃあ私自分の成績がこう下がっていったのかっていうと、実際にはそうではありませんでした。今から振り返ると奇跡が起こったんじゃないかなと思うんですけども、中学2年まで、宿題とかも夏休みの宿題とか半分やればいい方だし、定期試験の勉強とかもしたこともなかった、 しないで受けてたんですけども、教会の3年上の先輩が面白いことを言っていました。1日3時間勉強すればどんな大学でも入れるんだよとかって言って、でそれを聞いて、あ、やってみようか、何度もお話ししたことだと思いますけれども、やってみようかと思って突然、勉強を始めました。でそれから1年経って地域でなかなか入ることのできない高校に入学していました。今から振り返ると隠れたところでご覧になっている神様が悪人に手向かうなという教えをそのまま信じて実行した中学生に目に見えない形で報いてくださったんだな、そんなふうに思います。また自分自身のことではありませんけれども、父親を取られたりとか、家を住んでいた家をこう取られるということもありました。その結果貧困に苦しみました。父親は新しい女性と関係ができてしまって去っていったわけですけれども、住んでいた家はまあしょうがないということで母親の名義になって住んでいましたけれども、母親も一人では生きていけないということで、新しく知り合った男性と結婚しようということになって家を売りました。で新しい家を買ったんですけれども、母親は自分の名前で家を買うつもりだったんですけれども、半ば力ずくで相手の男性の名前の名義の家になってしまいました。母親もすごく泣いて、騙されたみたいな感じで、崩れていたんですけれども、テル君、あなたが今からお父さんだからどうしたらいい？相談されました。小学3年生だったと思います。家取られちゃった、そこに住もうか、それとも田舎に引っ越そうか。私はですね、突然言われて心の準備もできていなかったんだと思いますけれども、子供ながらの知恵で、そんな家取られるわけねえだろうと思って、いやそんなはずないだろうから一緒にそこに行こうよ、言ってしまいました。そしたら新しいお父様から母親散々暴力を受けて、結局1年後に妹と母親と3人で夜逃げをすることになってしまいました。しかし隠れたところからご覧になっている神様が憐れんでくださって、その逃げ落ちた先に住んでいたところに子供を集めて教会に連れて行ってくれるおじ様がいらっしゃいまして、で私はその車に乗せてもらって、なんとイエス様と出会って罪許されて永遠の命をもらうことになりました。家一軒よりもずっといいものをもらう経験をしました。お正月の礼拝でもお話しした、また別の件がありますけれども、西川 五平さんというピアニストですけれども、ニューヨークにお住まいの方ですが、強盗に入られた。で、一切抵抗はしなかった。で、その二人組の男性、人格を尊重して相手の幼児期の経験について問うてみたら、これこれこういう事情で俺たちは泥棒強盗になったんだ、教えてくれて、で、なんとそのうちの一人が誕生日だ、気づいて、その強盗さんのためにハッピーバースデーを演奏して差し上げて、取られそうになったものを全部返してもらった上に仲直りして、五平さんがカーネギーホールでコンサートするときには招待するよって、実際に招待したら、その二人が初めてスーツを着て初めてコンサートに出席するというVIP 席を用意していたそうですけども、そういう仲になったっていうんです。悪人に手向かうな、求めるものには与えなさい、非常識でバカな教えに聞こえる御言葉ですけれども、実際はそれを聞いて実行する者に、隠れたところで見ていらっしゃる神様が答えてくださる、と覚えたいと思います。例えば隣の家の人が自分の庭を2センチ広げたくなって、こう広げてしまったとします。当然自分の庭は2センチへっこんでしまいます。目くじら立てて、その2センチの庭のために、例えば50年かけて争っていいことがあるでしょうか。もし信仰を持って神様の取り扱いがあるから取られるままにして乗り越えることができたら、もしかしたらお隣さんと良い関係を築き続けていけるかもしれません。当然ながら、隠れたところでご覧になっている神様が、取られた庭の一部の代わりに新しいものを、もっといいものを授けてくださるはずです。冒頭でお話ししたスーツケース紛失、連絡の遅れ、また連絡の遅れにも動じなかった牧師というのは、創価教会でも説教を一度お願いしたウェスレー財団の古海光牧師です。損害を受けても動じない、かえって相手を憐れむ愛情あふれる態度に、これまでどれほどの方々が救われてきたかと思います。多くの方々がその牧師を通してイエス様の品性に触れることができました。悪人に手向かうな、求める者に与えなさい、私たちの常識に反して感じられるこの教えの中には、神様の真理が隠されています。自分たちの常識よりも神の教えを守る人へ向けた神様の忠実さ、それに期待する方々は本当に幸いです。私たちもやってみて、それによってイエス様の品性をこの地域の方々に共に表していきたいと思います。祈ります。天の地なる神様、皆を賛美します。一瞬聞いたらバカじゃないかと思われるような教えの中に、あなたはやってみたことで人でしか味わうことのできない祝福を隠してくださっています。プライドを傷つけられたり、体を傷つけられたり、物を取られたり、やりたくないことをやらされたり、人間社会には理不尽なことがたくさんあります。しかしあなたが覆ってくださる、あなたが損害を返してくださる、隠れてところでご覧になっている方が失ったものを返してくださる、 そういう信仰に立つときに、私たちはこの地上にあって祝福の人に生まれ変わることができます。どうぞ私たちの信仰を強めてください。相手のわがままにも付き合って忍耐する中で、周りの方々にイエス様の素晴らしさを伝えるものとさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。